危惧しております。そこでお尋ねいたします。時系列ですと
質問は4つございます。1つ目です。議員が市長に対して問責決議を提出しているという他市の例では、市長がハラスメント行為をしていた当事者である場合で責任を問われておりました。しかし芦屋市の今回の事例に関しては、伊藤市長と副市長はハラスメントの加害者とはなっておらず、ハラスメント行為をした当事者ではありません。その上でお伺いします。決議文の中に次のような文言があります。今定例会における給料削減議案への質疑で、これだけで責任は終わらないと自ら答弁しており、その通りトップとしての責任を果たしていくべきものと考えると書かれています。そこでお伺いします。文言によりますと、提出者は組織の長として不適任であるということで、伊藤市長のトップの責任を問われているわけですが、給料を全額削減させるという懲罰のほかに、提出者が求めているトップとしての責任を果たしていくべきとは、伊藤市長が具体的にどのような行動を取ればよいということをお考えなのでしょうか。2つ目です。芦屋市の倫理に関するこの条例は、芦屋市議会議員と市長の両方が同じ条件で守らなければいけない規定として定められています。その上でお伺いいたします。決議文の中に次のような文言があります。倫理に関する条例第3条1号の規定、市政への不信を招くことのないよう、品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関して、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないことに抵触するものと書かれています。そこでお伺いします。提出者は、副市長が申し入れ書の存在を職員に漏らした行為に問題があるとし、市長には副市長の任命責任があるため、監督責任という立場から、この条例に反しているという判断で、両者の責任は極めて重いと言われています。ということであるならば、議員もまた、これと同様の行為をした場合についても、議会全体として、その議員に対し、反省するよう勧告しなければいけないことを意味していますが、そのことについてどう考えていますか。3つ目です。次に、第三者調査委員会の報告では、この事例で、被害者職員がハラスメントの調査を求めて提出した書類は一つだけであったと、すでに確認が取れております。その上でお伺いします。令和2年6月定例会の一般質問でのことですが、提出者の大塚議員は、ここでいう副市長が漏らした申し入れ書のことを、ハラスメントの調査を求める依頼書と発言されていました。当然、両者は同じ書類でなければ、大塚議員の一般質問の質疑の内容や、これまで委員会でされてきた質疑の話が、前提から崩れてくることになるため、辻褄が合わなくなります。そこで、念のためにご確認いたします。決議文にある、副市長が申し入れ書の存在を加害幹部に漏らすという行為、ここで出てくる申し入れ書と、大塚議員がこれまで、被害者職員から入手されたという依頼書は、同一のものであるということでよろしいでしょうか。4つ目です。決議文の文末に次の文言があります。伊藤舞市長に対し、市長としての資質に問題があると考え、猛省すべきことを勧告すると書かれています。そこでお伺いします。提出者は、自治体の主張には、市長としての資質が必要であると思われていて、伊藤市長には、その市長としての資質がないと結論的に判断したため、それが問責決議を提出する理由になったということでしょうか。質問は以上です。よろしくお願いいたします。
これもケースによっていろいろと、まあ、できる限り、まあ、
答弁を求めます。
こういうところでございますけれども
、福井議員、
まあ、普段の取り扱いといたしましては、まずはあの
高岡議員のご質問にお答えいたします。まず1点目、責任を果たしていくべき内容、市長が、ね、責任を果たしていくべき内容ということでのご指摘でありましたけれども、今回のパワーハラスメント事案を重く受け止めてですね、この後市長自身がパワハラ問題に関しては人一倍注視し、問題意識を持った上で事態を2回目の事態が起きないようにするために強い気持ちで行政手腕を発揮していただくことを強く望むことをしております。それを果たしていただくことによって責任を市民に対しても取った答えとなるかなと思っておりますので、その点についてはこれからの市長の発言行動というものを非常に期待して今回の問責決議をしております。2番目の質問であります第3条1項の品位、議員が同じような場合についてどのような反省するのかという質疑でございますが、ことパワハラ、この同じ内容で同じ対応をもし議員がしたならば、それに関しては非常に責任が重いものとは思っております。その際には同様の問責決議が議会から出ることによって、その責任をその議員が負うものと考えています。3つ目の大塚議員の提案者であります質疑については、直接大塚議員の方からご答弁申し上げます。4つ目の市長への反省、質を変えているのかという問題でありますが、ことこのパワーハラスメントに対する市長の対応というもの、これについては正しくはなかったと考えています。その証拠に、市長提出議案で給与削減の議案が先ほど提案され、可決されました。そんな考え方の中から、市長へのその段階での市長の資質としては変えていたと判断しています。最後にありますように、猛省すべき、そしてこれは問責決議であるということをご理解いただきまして、今後の市長の対応に期待する問責決議であると思っています。以上です。
高岡議員。
ご答弁ありがとうございます。それでは2回目の質疑に入ります。1つ目の回答で、今後、伊藤市長がこのことに真摯に受け止め、注視してくれることを望むとおっしゃいました。この時点でもうすでに伊藤市長は今後しっかりと受け止め自覚をされる、そのように何度もおっしゃっておりますので、あえてここで問責決議を出す必要はないのではないかと思いますが、それでもまだ伊藤市長はこの段階で望まれて、これからハラスメントを対策していくというようなことを望まれていないと判断されているということでしょうか。4つ目です。今回問責決議ということでしたが、一方で私には提出者が市長に対して進退を決める辞職勧告を求めているようにも文章から読み取れましたが、提出者はそうではないということでしょうか。お答えください。
はい、答弁を求めます。福井議員。
私からは市長の今後の自覚責任の問い方についてのお答えをしたいと思います。本店につきましては市長が望むのか望まないかではなく、市長自身が今回給与削減の議案を提出された、これは市長のお考えであります。市長側と議会側が両輪であるということをよく言われますけれども、市長側の判断がその給与削減議案、議会としては議会の職責を果たすために市長に対して責任を問う問責決議を挙げるということに関しては、おそらく誰も否定するものではなく止めるものではないと思います。ここで市民のために議会として一定の判断である問責決議を出すということが今後の市民のためであり、芦屋市全体のためであると考えております。4番目の問責決議ということでありますけれども、これについては不信任ではなく法的な法的に、何でしたかね、すいません、不信任決議でなく問責決議でありますので、市長の責任を問うことによって今回のパワーハラスメントについて問題意識を持ちながら次のステップへ進む議案だと思っておりますので、これについては不信任決議ではないということを再度申し上げます。以上です。
先ほどの1回目の質問で、大塚議員の文書についての同一性についての答弁がまだですので、これにつきましては、どなたが答弁なさりますかね。はい、大塚議員。
先ほど質問で、私が去年の6月に質問したときには、確かに依頼書というふうに申し上げておりました。そして、その令和元年の9月に、副市長が加害職員に伝えたという、これ申しでしょう、同一のものだというふうに思っております。
はい、高岡議員。
ご答弁ありがとうございます。福井議員は2回目の質疑で、重く受け止め、市長が望むかは市長判断とおっしゃいました。これまで市長は何度もこの件を重く受け止めとおっしゃっており、そのた今回、それをもって給料削減議案も提案されました。1度目の福井議員の質疑で、重く受け止めることを望むと言われたのは、福井議員の方ではなかったでしょうか。議員が市長が望んでいるかを判断できないとおっしゃっているのに、2回目の質疑では、重く受け止め、市長が望むかは市長判断とおっしゃい、このあたりが私にはどうも理解できないのですが、いかがでしょう。
はい、答弁を求めます。福井議員。
高川議員のご質問にご答弁申し上げます。今回の問責決議案を出すことに関しては、市長が望むのか望まないかは関係ないというところであります。ただこの問責決議案に対する文書に対して、市長が重く受け止めるということに関しては望んでいるということでございます。